もう一度読む SRE 第41回始めたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。5月ももうそろそろ終わりますね。来月から、まあ、来週からもう6月に入るんですよね、
うん、
なんで感慨深く約1年トポタル活動したということ で、ね、はい、
フルジョイン4名フルジョインから、
はい、1年経ちました。
4人一気に入るのは力強いんですが、その分あのお金がなくなるスピードもね4倍なんでね、
はい、
1人では
い4倍速なんで、
あの立て立ての時は結構ひりつきましたね。
やべやべっつって、うん、っていうところから始まったなっていうのが前回ね昨年の記憶なんで、
うん、
なんていうか感慨深いものがあるなと思ってて、来週の月曜日は弊社あの納会しようって言って、
うん、農会を1年の、ね、締めくくりとして、ね、
締めくくりで農会をしようって言って焚き火やろうという話になってて、
木を燃すただひたすらに
そう、うん、そうですそうですっていうのを夜やるというのが決まってて、
はい、
それもまた楽しみなんですよね、うん、なんかどんな話をするんだろうとか、まあ、どんな思いがこうね出てくるんだろうみたいなのは、
うん、
様々みんなの感情があると思うので、
うんうん、
まあ、感情というか思い入れとか含めて1年の活動を振り返ってみた時にどう思うのかみたいなのは、
うん、
なんかこう楽しみだなっていうのもあって、そう僕感想だけ述べとくとおもろかった。
あ、よかったよかったこのスタートアップというゲーム面白かったですか？1年プレイしたけどもう1年やれそうですか？
あの1年プレイした結果もう1年プレイというか全く違う世界でまた1年プレイすることになりそうなので、
別のマップがね、
そうです
出てきてる
んです、出てきてるので、
確かにな
んで面白いな、どうね、高村さんともなんか去年かな、去年の今ぐらいの時に話してたけど、
うん、
まあ、結構5年以上は噛めるガムだよねみたいな話を
うん、うん、
話をしたのが記憶としてあって、
うんうん、
いや本当にその1年やってみて、あ、味は変わってきましたねみたいな
確かに確かに、噛めば噛むほど、
あの
確かに
変わってきたっていうのがあるんじゃないっていうのがね、結構なんかここ最近の活動を通して思ってることですかね、
うん、なるほどな。自分はその MBA に行ってたんで、
はい、
経大学院ですね、はい、
はい、
起業しろ散々言われるんですよね、
はい、
そんなみんなに言うぐらいだから、まあ、みんな広く全員ができるようなものかなと思って、
はい、
若干こうやればできるっしょぐらいの感じで思ってたんですけど、はい、いやもう全員におすすめするの本気かと思っちゃったりする、正気かと思っちゃったりするあんまりやんない方がいいような気がしちゃったな。なんか耐えきれない人とかいるんじゃないかなとかね。
いや、いると思いますよ。
うん、
いやそれこそこう4人で始めてるからある程度負荷分散されて進んでますけど、
そうそうそう、
僕らなんかは
トポタルはね幸い土日は全然ありましたし、
はい、
その夜遅くまで残業みたいなやつも、まあ、あの夕方仕事始めた人は例外としますけど、
うん、
基本的にね収まってたりするんでそれはありがたいですけど、まあ、確かにあの責任の大きさとか、あの明日会社が傾いたらもう危ないみたいなね、そういう状態で仕事するのって結構プレッシャーです。
なのとあと業務とかも4人もいるとさ、
うん、
こうちょっとずつみんなが違うことやってるじゃないですか、
うんうん、
もしですよ別の世界線で、
うん、
高村さんと菱田さんだけしかいなかったらって思うと、うん、はってなる。
いや結構足りない部分が多いですよね。
そう、
うん、
多いんだよね、うん、とかっていうのを思うと、一人で始めた起業家、いやすごい
な、すごい本当に
すごいと思ってる、
本当にすごい、
すごい、すごすぎて尊敬しかない。
わかるな、まあそんなことを考えてました。だからまあ起業は、まあ、どんなもんかなと思ってたけど、
はい、
まあ、大変なルートでした。僕らは他のルートは知らないですけど僕らのルートしか知らないんだけど、ああこういう感じかという感じでしたね。万人に受けるコンテンツじゃないなと思いましたいやそれを楽しく思ってねできるんですけど、自分は万人気はしないよねと思っちゃう。
お面白いですよ、そういう意味で言うと1年やって面白い、おもろいは全然あのアグリできるんですけど、
うん、
万人に勧められるかっていうと全然勧められないし、でもっと言うと40代ぐらいで起業する方が成功するとか言うじゃないですか。
ああ、なんかね、
はい、
最近増えてますね、はい、そういうね、記事も。
全然進めないなって思いました。いや、僕40代、
あ、確かに
40なんで、
確かに、そうですね。
思うんすけど、よっぽど今の会社で一生懸命働いていた方が、楽じゃん楽だと思うよっていうのを素直に言えちゃう。
わかる。
それでも何かやりたいとか、
うん、
何か突破したいとか広めたいとか、なんかそこにモチベーションがないと全然やれんなって気持ちですね。
そうですよね、
うん
うん、分かる。はい、じゃあ早速、
はい、
中身に入っていきます。
はい、
今日から13章、
はい、
前回の振り返りからいきます。
はい、
前回は、12章の後半部分を読みました。12章っていうのは効果的なトラブルシューティングの章ですね。で、実際にどういうふうに障害を、対応していくかというものについて話をしたんですよね。で、とりわけその技術的な例というか文脈も多かったので僕が久々に、はい、ご紹介をした回になります。
はい、
はい、
ありがとうございます。
まあ、ケーススタディですね。アップエンジンのケーススタディをしていて、はい、まあ、ユーザーのアプリケーションのコードに実は問題があったという話を、
うん、
こう下のレイヤー、アップエンジンを運用する側のエンジニア視点でどんどん問題を切り分けていって、最終的にコードの問題だという特定までいって、
はい、
まあ、ミティゲートでその緩和策としてスペックアップをして何とかでやり過ごしたんだけど、その後根本対策までたどり着いたみたいな、
はい、
でその運用曲折あるけど、プラクティスに基づいて対応していけばちゃんと解決するよみたいな話ですね。うん、はい、なので 12.4 よりも前の章で勉強したものがケーススタディに沿って、はい、まあ、実行されてたんじゃないかなと思います。
はいはい、
で今日は何かというと緊急対応、
はい、
です。
はい、
13章の名前が緊急対応、
はい、
1行目書いてあるのが壊れないものなど存在しません、それが人生というものですと書いてありますね。追うっていう、
うん、
そうそうそう、
急にちょっと主語が大きいですよね。
そうだなという感じなんですけど、
はい、
はい、まあ、緊急対応の重要性がその後に書かれています。
はい、
はい、で、まあ、僕がこの何行ぐらい10行ぐらい書いてある中で着目したいところは2つあって、1つ目が経営層とか管理職の理解が必要だよと言っているんですね。でそれは何かっていうと、緊急対応するためにはきちんと綿密なトレーニングとテストのプロセスを確立しないといけない、
うん、
でさらにメンテナンスをしないといけないという話があります。なので、はい、企業活動におけるリソース配分みたいな、割合も結構大きい、
うん、
業務プロセスとしてそれを確立したり、そこに人の時間を投下してトレーニングをするというところまで意思決定をするのは、うん、現場のエンジニアだけだとできないと思うんですよね。うん、はい、なので会社全体がこの緊急対応というものの重要性を知って、まあ、施策を実行していく必要があるなと思いますね。
うん、
はい、まあ、あともう一つがシステムプロセス、そして人間が間違いなく緊急事態を効率的に対応できるよう予算時間エネルギーを費やし、場合によっては稼働時間さえも犠牲にするという判断をチームが下せる環境を育む必要があると言っています。
はい、
ここでもやっぱり環境の話をしていて、
はい、
緊急対応は、まあ、いろんなベストプラクティスとかもいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、やっぱりそのサイクル、改善のサイクルを回すという意味で、うん、環境の後押しというものは必須になるという話が前段で書かれています。はい、なんでここは結構示唆的かなと思います。うん、それこそ1章とか2章とかに書いてあった経営側のバックアップが SRE の実践では必要という話があるんですけれども、
うん、
まあ、そこに響く話かなと思います。うん、はい、
はい、
で緊急対応の早速 13.1 から入っていくんですが、この章何をする、この章で何を話すかっていうと、実際の緊急対応の例を見ながらどういう対応をしていったのか、でそれをどういうふうに振り返ってるかっていうものを知るための章かなと思います。 で、この章を前提にポストモーテムの書き方っていうのはまた15章、この後の後、うん、2つ後の章で話すので、はい、ポストモーテムに関してはそちらを読んでいただければと思います。はい、
はい、じゃあ早速 13.1 に行きますが、うん、大丈夫そうでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあまず 13.1、 システムが壊れた際に行うこと。はい、ここね、いいなと思うのが、
はい、
非常に簡単なことが書いてあります。システム壊れたらどうすればいいかっていうのが、本当にシステムを対応するのが初めてな人向けに書いてある。
なるほどね。
かなりまあまあボリュームはある内容なんですけど、もう書いてあることはかなり端的で、はい、
うん、
まあ、丸めてしまうと落ち着けと、
うん、
そうですね、あと大丈夫だからっていう話と、はい、まずそうなら周りを巻き込んでっていう話と、
はい、
あとは会社のやり方があるならそれを読んでおきましょうと、
うん、
まあ、この4つぐらいですね。
あ、
だからやっぱりその裏を読むと、
はい、
障害対応っていうのは孤独を感じたり怖かったり、
はい、
びっくりしたり、
うん、
身動きが取れなくなったりっていうのが普通にやったら起きてしまうような、
うん、
まあ、そんな業務なんでしょうね、きっとね、
うん、
はい、あと周りに頼るっていう選択肢もなかなか取りづらい、だからこういうふうに書いてあるんじゃないかなと思います。
うんうん、確かにな。ちょうどこう先日トポタルの中でインシデントの対応をやってみようっていうので、訓練とは別に実際こうワールームの方で、ワールームのステージングかなの方で起きた障害みたいなのを私も対応してみたんですよ、ゴールデンウィーク中に。でその時感じたのは、いや、ゴールデンウィーク中だし、なんかすぐ復旧してるっぽいし、これはどうやって連絡したらいいんだろうとか、どういうふうに、最終的にその対応した内容とか確認した内容を残しとけばいいんだろうとかっていうのを結構迷いながら対応したんですよね。で、私なんか本当に障害対応なんかやったことがない人間がやってみた時に、
うん、
おそらくこれをやったことがある人はおそらく数十分で終わるところを多分なんだかんだ2時間ぐらいかけちゃったんですよね。っていうのをやった時に、結構最初なんかパニックで、どうしたらいいんだっけ、障害手順書じゃないや、ポリシー確認しなきゃみたいなところからマジで素で入ってってみたいなのをやってたんで、
うん、
本当にここは何だろう、書いてある通りのことを私やったたっていう、
うん、
パニックなるなっていうのパニックしてたみたいなところから始まってますね。
いや、そうなんですよね。ただし、うん、ここその Google のエンジニアが書いてるんですけど、うん、彼らにもそういう理解があるというね、
うん、
超人がねいっぱい集まってる会社さんだとは思うんですけど、その中でもやっぱりこの傾向を見られたりするのかなとか思ったりしますね。だ最初はやっぱり、うん、びっくりしたりとか落ち着けなかったり冷静になれなかったりっていうのが全然あるんだと思います。はい、
はい、
でまあ実際後半の例の実際に起きた障害の話の中でも、はい、ここに書いてはあるんですけど、できてない部分とかも出てきたりするんですよね、
うん、
だから本当に当たり前のことを当たり前のように緊急時にやるっていうのは難しい、
うん、
っていうのは、まあ、ここの 13.1 の話からも読み取れるんじゃないかなと思います、
はい
はい、じゃあ早速入っていきます。 13.2 テストによって引き起こされた緊急事態です、
はい、
ここから3つ緊急事態の障害ですね、具体的なシステム障害の例が始まります、はい、で今日はまず一つ目の例を題材にお話をできればと思います、
うん、はい、
なので前回のケーススタディと同じ感じで、
そうですね、は
い、どんなことがあってどんなことをやったよみたいなのを聞いてもらえればと思います、はい、じゃあまずどんな背景があったかというと、 Google っていうのは障害緊急事態のテストをやって予防的なアプローチをしています、
はい、
意図的に障害を起こしてそれで訓練をしていくというものですね、
うん
うん、でそれはだいたいこういう障害を起こすっていうのを決めて、
はい、
まあ、こうなるだろうみたいな、
うんうん、
ここ壊したらだいたいこの辺壊れるからそれでこうやって対応していこうねみたいな、
はい、
まあ、いわゆる避難訓練ですよね、
うんうんうん、
っていう感じでやるんですけど、今回のケースは思ったよりやばいことになって、
はい、
それでなんか対応緊急対応せざるを得なくなったっていう事態の話
です。あ、そうなんです、そういうことですね、はい、
はい、
じゃあ具体的な話に入っていきます。まず今回の緊急事態をテスト、緊急事態を引き起こす、ごめんなさい、緊急対応のテストの目的で言うと、うん、大規模な分散 MySQL データベースの一つにあるテスト用のデータベースの依存環境を洗い出すことでしたと、はい、大量に MySQL データベースがあって、うん、それの一つのデータベースの依存を洗い出そうと。でやることってのは何かっていうと、100個あるデータベースの中の一つに対するアクセスを完全にブロックしたというのをやったんですね。でそしたら何が起きたかっていうと、もうそれをやった瞬間に、うん、やった瞬間、その数分後に無数のサービスから社外と社内両方から連絡、アクセスできないんだけどっていう連絡がめちゃめちゃ飛んできたってことなんですね、
うんうん
うん、はい、で影響範囲があまりにも広がっちゃってて、
うんうん、
急いでその実行したテストっていうのを中止したと、
うん、
はい、でその中止するっていうのは何をやってるかっていうと、アクセスをブロックするという話なので、はい、これ権限を書き換えてるんですね、うん、読み取り権限を剥奪してるっていう話なので、
はい、
じゃパーミッションの権限をロールバックすればいい、元に戻せばいいって話になるんですけど、うん、そのロールバックもうまくいかなかったの問題ですね、それ
は、
ね、
はい、
あやべっつって戻そうとしたら、うん、あ戻んないっていう状況ですね、うん、はい、で Google の皆さんは非常に優秀な方が多くここでパニックになることはなく、
はい、
ブレインストーミングが始まって、どういう風にするかっていう話がすぐに始まる。で結局何をしたかっていうと、
うん、
今まで実績のあるやり方、レプリカフェイルオーバー先のパーミッションのリストアっていうのをやって、
はい、
それと並行して、そこのシステムに知見のあるエンジニアに連絡を取って、
はい、
データベースレイヤー あのライブラリの問題も修正してもらったと、
はい、
いや要するにそのパーミッションがうまくリストできない話とかっていうところの根本対策、
はい、
っていうのもやっていったと、
うんうんうん、
はい、で最初の判断から1時間以内にアクセスは完全に復旧したよという話です、はい
はい、
で さらにその障害が終わった後、
はい、
今回のテストで問題のあったライブラリ群っていうのが素早く徹底的に修正されて、
はい、
今後こういったものが起きないように定期的に再テストするようなプランが立てられたという話ですね、
はい
はい、じゃあまとめますと、1箇所落としたら全部が落ちたっていう話、
うん、
まあ、全部、まあ、かなり広範囲が落ちた、
はい、
ですぐにテストをやめて復旧対応しました、
はい、
で復旧対応したら1時間ほどで終わりました、
うん、
で結果的に何が学びかっていうと、1つのデータベースから1つのデータベースに対する依存度が高すぎたから再発防止として再テストをやりましょうと、
うん、
いうことになりましたよっていうのが大体の内容です、
うんうん、
理解できましたか。
理解ではできましたけど、このロールバックしようとしてできなかったっていうのも一つ大きいんでしょうね。
はい、はい、そうですなので そこも含めてこのあと 13.2.3 で障害から分かったことっていう章に入るんですけど、
はい、
そこで細かく見てい
きます。 ありがとうございます。じゃあちょっと そこに入ってい
はい
行ってほしいです。
いきます。はい、じゃあまずこう2つに分けて振り返りをしてて、
うんうん、
まず1つ目がうまくいったこと、
はい、
でもう1つが学んだことになります、はい
はい、
でうまくいったことで言うと、問題が起きた時にすぐにエスカレーションがあったっていうのは良かった、はい、
うん、
でコントロールできないぐらい障害が広がったっていうところでテストがやめられたのも良かった、
はい、
あと復旧始めて1時間以内に完全に治ったのも良かった、
うんうん、
爆速ですよね。
そうです
ね、それだけでかい範囲なんで復旧たかなり大変だと思うんですけど、はい、であとはここの先ほどの例には出てないんですけど、パーミッションをリストアするっていう作業を別の角度で復旧対応したメンバーもいたと、
うん、
はい、いろんな角度で並行して対応が行われたっていうのは、はい、まあ、今回は、まあ、例えば A というパスで復旧が行われたんですけど、うん、はい、そうじゃないやり方で復旧する可能性全然あって、
うんうん、
それ複数の選択肢を取りながら復旧対応できたのも良かったと。
なる、
素晴らしいです
よね、うんうん、そうですね、
はい、であとは、フォローアップのアクションということで、まあ、再発防止策ですね、
うん、
これが定期的なテストがきちんと定められたのも良かった、
うん、
はい、まあ、こうして良かったうまくいったところを見ると、まあ、結構うまくできてるんじゃないかっていう話はあるんですけど、やっぱり問題はあって、そこを学びとして後半に書いてあります、うん、はい、で今回まず問題だったのが、
はい、
やろうとしたテストが思ったよりも広範囲に問題が起きちゃったっていう問題がありますよね、
うんうん
うん、これが まあ、ここからの学びは何かっていうと、
はい、
きちんとスコープを定めてテストをやろうとしたんだけど、依存関係に対する理解が浅くて、
うん、
結果想定以上のことが起きちゃったね、
うんうんうん、
っていうのは一つ学びですね。はい、あともう一つが最初に書いてあったことなんですけど、会社でインセントレスポンスに関するプロセスが定められてたらそれ読んでおきましょうと、で馴染ませて実践できるようにしておきましょうっていうのは最初こう評価書的には書いてあるんですけど、うん、実際今回のケースだと大してそれに従うことができなかったそうです。
ああそうだったんですね、は
い、
なるほど。
だからいわゆる障害対応ポリシーとか、はい、インセントレスポンスの、うん、ポリシー、こうなったらこうやるみたいなのが概要として各会社にドキュメントしてあるの、うん、ところも多いと思うんですけど、まあ、それに全然のっとってなかったと、
うんうんうん、
はい、で、まあ、そのプロセスで何のために作られてたかっていうと、サービスや顧客がサービス障害を認識することを保証してたはずだったんだけど、うん、まあ、そこまでいかなかった、はい、じゃあこれをどうするかっていうと、SRE はインセントレスポンスのツールおよびプロセスを見直し、テストを継続的に行い、さらにはインシデント管理の手順に対する更新が全ての関係者に明確に伝わるようにしますと、うん、はい、なのでインシデントレスポンスのツールとかプロセスというもの自体から見直したと、うん、なので実際に手を動かすところから見直すのと、あとドキュメントが大して知られてないって話なので、
はい、
きちんと更新も伝わるような対策をしましたよ、
うん、
まあ、当たり前の話ではあるんですがきちんと対策はしている。で3つ目がテスト環境でのロールバックの手順のテストをしてなかった、
うん、
はい、なのでロールバックが失敗しちゃったってさっき下さんが指摘してましたけど、はいはい、これにも手順に欠陥があって、
はい、
サービス障害が長引いたというのがあります、
うん、
で現在はこういった大規模なテストを行う前にはロールバックの手順の徹底的なテストが必須になってますという話になっています。やる前に戻せる戻せるっていうのをちゃんと確認してやるって感じですね、
う
ん、
切り戻しできるようにしてっていう話ですね、
は
い、
そうです。
なるほどな、うん、いや結構こう訓練をちゃんとやろうっていうのが、
はい、
結構学びとして出てきたなという思ってて、
はい、
11.5.2 の油断ならない敵みたいな、低すぎる運用負荷のところでも、
うんうんうん、
あの訓練大事だよっていうのをすごい言ってたんですよね、
はい、
で結局ここでも訓練が自分たちに馴染んでますかっていうのを通ってて面白いなって思ってしまいました。
そうですね、
うん、
今回で言うとインシデントレスポンスのプロセス、はい、ポリシーみたいなのが大して周知されてなくて、
はい、
で大して馴染んでないから、
うん、
とっさに動くときにできないみたいなのは、
うん、
確かに油断ならない敵、対応の感覚で忘れ去ってしまうみたいな、ね、
うん、
問題、
うん、
と一緒ですね、大体構造は
一緒ですね。
うん、
で自分が引き当てたあのゴールデンウィークの障害とかもそのポリシーが分からないからポリシーから確認するみたいなので始まってるので、
ですよね、実際ゴールデンウィーク手前にポリシーはできてて、
そうで生きてました、
これ読んどいてねぐらいまでは生きてたけど実際には頭に、要するに読まないで動けるほどにはなって
なくて、ま、なってない、なってない、
それは馴染むって言うと思うんですけど、
うん、そうですね、
そうなんですよ、
結局ねポリシーを確認しに行って、でそれを読んでから次っていう状態なので、頭に入ってすぐっていう状態の人と比べたら全然違いますよね、うん、そこのスピード感は、
うん、
っていうのはすごく感じますね、
はい、
あ実体験でも感じれるし、もうこう何度も出てきている話なので、ここは本当に訓練っていうものを、その Google の方では経営層が理解した上でどのぐらいリソースかけていいかっていうのを経営層の方でも決めてるっていうのが確か書いてあったかと思うんですけども、
はい、バックアップがある、
そうですね、
はい、
でそれぐらいこうかけてもいいことなんだろうなっていうのは改めて感じますよね、
う
ん、
そうですね、まあ、だから今回のように大規模なテストっていうのもやる時間とか担当者がきちんとアサインされてますよね、
うん
うん、大体こうシステムをわざと壊して試験するみたいな取り組み自体がいろんな会社さんやってるかっていうと全くそんなことないと思うんで、
はい、
まあ、そのあたりも Google の一つの取り組みの特徴ですかね、
うん
うん、
本番環境じゃなくてもテスト環境でそのやってみるっていうことも少ないんですか実際。
あ、それはありますね。なんかよくあるのは、
はい、
カットオーバー、そのリリ
まだ出てないサービスを障害体をテストして、う
ん、はい、
実際に使ってるような形で監視もして障害が起きた時に何とか直すみたいなのがあるんですけど、
うん、
実際にお客さんがきちんとついた状態でそれをやるっていうのはあんまり知らないですね、
うん、
経験則上もかなり数は少ないんじゃないですかね、
うんうん
うん、でテスト環境に対してテストをするっていうのも、まあ、最初はやるかもしれないんですけど、
はい、
継続的にやってる会社さんはやっぱり少ないと思います、
うん
うん、だしそもそもで言うとテスト環境と開発環境を監視してない会社さんの方が非常に多いんですね、
うんうん、
なので障害テストとかの前段に立ってないというか、はい、落としても大して気づけないじゃないですか、
はい、
そうだと、うんうん、はい、
そうかそうかそうか、テスト環境と本番環境でも環境が違うわけじゃないですか、
はい、
そうするとこう影響の範囲とかっていうのも、まあ、もしかしたら依存関係は分かるかもしれないですけど意外とこう異なったりもするのかなっていうのは、
そうですね、
思ったりはするので、
はい、
やっぱり本番環境で一回やってみるっていうのは大事なのかもしれないですね、
はい、
で今大事なのかもしれないですねっていうのが棒読みになってしまったのは、じゃあ実際本当にできるんだっけって言われ考えた時に、いやどうなんですかねっていう気持ちがどっかであるんだと思います、
はい、なのでやっぱりここの本番のテスト、障害テストっていうのも前段に書いてあったエラーバジェットの考え方なしにはおそらく実行できない、はい、
うんうん、
はい、お客さんの、サービスに対する信頼性の感覚っていうのを大きく損ねない範囲できちんと対障害性についてトレーニングしましょうっていうアプローチ、うん、これに合意できてないとそういう意思決定はできないですよね。なんで自分で落とすのって言われちゃうと思うんで、
うん、
いやちゃんとそれに見合うだけのリターンがシステムにもあるし組織的にもあるんですよっていうのが理解いかないと、うん、
はい、
まあできないよねと思ったりしてます、うん、はい、だから、まあ、エラーバジェットとか SLO の考え方が組織に反映してない世界線ではやっぱりこういうものをこれだけをやるっていうのは非常に難易度が高いと思います、
うん、
はい、なのでいろんな SRE のプラクティスの前提がいろいろ積み重なった先で本番の障害テストみたいなのがまずできるようになるのかなと思います、
うん、
なのでこれだけを学んでこれだけをやろうとすると非常に距離があると思います。
そういうことですよね、
うん
うん、分かるな。ちょうどこう SRE NEXT の関係で、
はい、
いろんなツイートを眺めていると、
うん、
そのなんだろうな、システム開発、その エラーバジェットを超えたからじゃあシステム開発を止めようっていうことに対して意思決定を本当にできるかどうかっていうことをのツイートを眺めた時に、いやその気持ちもすげえビジネスサイドから見ると分かんだよなっていう気持ちがものすごい共感できてしまって、じゃあ本当にエラーバジェットを決めたから開発をバツッと止めれるかっていう問いに向き合った時に、それができる会社さん、まあ、僕自身もそうかもしれないですけど、できる人ってどれぐらいいるんだろうみたいなのは結構ねドキドキする、なんかディスカッションしたら面白い内容なのかななんていうのを思っちゃったりしましたね、
うん、まあ、だからそれはあれですよね、開発スピードと安定性のバランスを取るというものに対して、
はい、
まあ、まだ考えきれてない状態での判断ってかなり難しいって
話です、ね、おっしゃる通りですね、
だからそれを定量的に表したのが SLO で、
うん、
逆になんか SLO を下回ったりとかして、うん、実際に何かこうネガティブな、開発サイドから見るとネガティブなアクションをするって時にうってなるのであれば、はい、おそらく SLO の合意っていうところにまだ曇りがあるっていう判断になると思うんで、
うんうん
うん、おそらくそこはいやいやいや、それ突っぱねるというよりも SLO に対して議論をするべきなんだと思います、うん、
なるほどね、
はい、まあ、引いては SLI が間違ってるって話もあるかもしれないし、
うんうんうん、
まあ、なんかいろいろあるんですけど、はい、
なるほどね、もうそこの土台がちゃんと開発も SRE も含めて意識が揃ってるかどうかっていうのがそもそも前提としてあるっていう話ですね。
そうです、そうです、そうです、その前提にこの13章以降も成り立ってるんですよね。だから本当に SRE の最初の6章とか10章ぐらいは超重要だと思いますね、はい、
うんうんうん、
これ以降のプラクティスを最初から最後まで一つずつ真似ても多分うまくいかないと思います、
うんうん、その土台がないから
っていうことですね、
は
い、
ありがとうございます、
はい、じゃあ今日はそんなところですね。13章も振り返ると、今日から13章に入って緊急対応という章に入って、今日から3つケーススタディが例を読み上げながら学ぶというのが始まります。で今日は1つ目を読みました。来週以降は2つ
もう2つを読んでいくという感じになります。
はい、
じゃあ今週分以上になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。